はい、こんにちは。タコラジ第26回の配信となります。この番組は、私、ゲーム好きのおっさん鍋がお送りする、おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。通勤通学の合間など、暇な時に、さらっと聞き流していただけたら嬉しいなと思います。さて、今日はですね、ずーっと引き伸ばしに引き伸ばしていた、セガのですね、お話の最終回になりますかね、ドリームキャストのお話を、しようと思うんですが、私一人で、まあ、だらだら喋ってもいいんですけれども、ここは同世代をですね、知ってる方をちょっとゲストをお呼びしてお話ししたいなと思いまして、お一方無理を言ってちょっと来ていただきましたので、ご紹介したいと思います。では、どうぞお願いします。
どうも、ファミリーステーションをやってるクリンクです。
ありがとうございます。来ていただいて、本当に嬉しいです。
はい。
ゲーム系ポッドキャストではね、有名なファミリーステーションの
クリック。
いや、もう有名じゃないですかね。結構皆さん聞いてらっしゃるんじゃないですか、ファミステはやっぱり。
そうですかね。まあまあ。
お願いします。無理を言ってちょっと来ていただきましたんで。セガ系のソフトはクリンクさんは結構一通り買った感じですかね。
一通りってほどでもないんですけど。どちらかというと、セガサターンが一番多くて、
はい。
で、その流れでドリームキャストに移って、
はい。
じわじわと買わなくなって。
確かにわかります。ドリキャスのね、中期後期ぐらいからは、だんだんソフトも少なくなり、プレステ2が有名になっちゃってみたいな。
そうですね。
とこですかね。
やっぱり撤退しちゃう。っていう流れになってから急に、いいかなっていう。
そうですよね。確かに。
それでも、なんかあれですよね。その僕が買わなくなっていく頃に結構、今も名前が上がるようなタイトルも出てるんで。
はいはい。
ちょっとその辺は、後々になって、中古ショップとかで見かけて、あ、これかっていう感じ。
あ、はいはい。後から知った感じっていう。
でも、
そうですか。じゃあ、私もまあ、ドリキャスはまあ、とりあえず発売した時に買ったんですけども、すぐ。
はい。
もう、ロンチで買ったんですけど、結局多分、最初の2年ぐらいですかね、一番買ってたのって多分。すぐだんだん、先細りな感じになってたような気がしますけども。じゃあ、はいはい。
割とネットで知り合ってる人たちが、結構ドリームキャスト盛り上がってたんで。
ああ、その当時ですか。
その話とかもちょいちょい聞きながら、
はい、ちょいはいはい。
したんですけど。
それはいいですね。じゃあ、今日の大体の流れとしては、その、セガ、ドリームキャストの発売したソフトの一覧をちょっと見つつ、
はい、
互いの思い出を雑談交えながら、こう、だらだらといけたらいいかなと思うんですけども。
はい。
そんな感じでお願いできますか。
はい。わかりました。
では、オープニングをここまでにして、すぐ、本編に行きたいと思います。はい。では、本編をスタートしたいと思いますが、じゃあまずクリンクさん、最初発売当時のお話からいきますかね。
そうですね。
発売が1998年11月27日と。
はい、
もう何年前ですか ?13年ぐらい前ですか。
発売の時にドタバタがいろいろあって、
ほう。
という記憶があるんですよ。
ドタバタ、どうでしたっけ？なんかあんまりもう昔のことすぎてあんまりないんですけど。
なんか大雑把な話なんですけど、CPU とかの準備が間に合わないとか、
不具合が。はいはいはいはい。そんな話がありましたね。
2回ぐらい延期になったという記憶があったり、
うん、そうですね。
ドンチで出るって言ってたセガラリー2が延期になったりとか、僕はセガラリー2を楽しみにしていたんで、かなりしょんぼりしながらも発売日に、だという記憶ですね。
ですか。そうですね。確かに日本国内で無理やり発売して海外が遅れたんでしたかね。確か結構。
そうだったはずです
よね。 なんか、ざっと本、販売台数を見たら国内は225万台で、全世界でも1042万台って書いてあったんですけど、まあ、多いのか少ないのかっていうと、やっぱ国内は少ないですよね、200万台って言ったら。うん、ねえ、もう、寂しいセガの最後のハードになっちゃいましたけども。
まあ、その当時とかだと、
ええ。
あれっていつぐらいの広告だったんですかね。まあ、セガは倒れたままなのか、とか。
ああ、はいはいはい。ありましたね。
新聞見開き使ってみたいな。
やってましたね。
やってたんですけどね。
結構湯川専務とかの広告って、ロンチのあたりがやってましたっけか、ドリキャスって。
うちですね。本体の箱が湯川専務モデルだったりとか。
ああ、はいはいはい。
ありましたから。
もう今の若い人たちからしたら想像つかないでしょうね。ゲーム会社の専務が広告に出るっていうね。
本体の箱に写真がいっぱい載って
る。そうですよね。CM にも出てきたし、あっちこっちのこうゲームショップの上りみたいなのにも顔ついてましたもんね、結構。
広告までさせられてしまって。
確かあの時は秋元康かなんかがバックについてプロデュースをしてたんですよね、確か。
そうだったんですね。
そうですね、確か。いろいろやったけれども、まあ、いまいちだったと。
うん、
でも面白いソフトはね。
そうなんですよね。いいハードで、いいソフトもすご
く、うん。私もまだ撮ってありますけれども。
今僕は住ん、まあ実家から離れてはいるんですけど。
はい。
住んでるところに、今、手元にあるのは19本。
おう、19本。なかなかありますね。
ね、実家にも。
実家ですね。
ああ
今、手元にはなくて、思い出しながら思い出しながら、ここ最近ちょっと動画を見たりして。あやった、これやった、持ってる、みたいな感じで。
うん。
うん、で、発売当初の98年ですね。
はい。
ここの全8タイトル。これはロンチで、私買ったのは確かバーチャーですかね。
うん、僕もバーチャー 3D でした、
ね。そうですよね。まあ、あの時はまあ、まだバーチャー盛り上がってましたもんね。うん、2の余韻もあり。
で、まあ今値段見て安いですね。
安いですね、ソフトが。5800円。
セガサターンの最初のバーチャファイター1、8800円
で。そうです。そうなんですよ。8800円って、なんかあの頃ディスクになるから安くなるなんて言ってた割には高かったですよね、最初。
そうですね。
ねえ。それが、そうですね、この時安くなって、また最近は高いですけど、
ね、最近はとなくこう仕方ないかなっていう。
そうですね。そうだ、1800円でソフトが買えたんですね。
そうですね。
懐かしい。
バチャス TV はせっかく家庭用なんだから、
ええ、
TV じゃなくて、
通
常のバージョンも遊べるとかっていう仕様になってくれてたらすごく嬉しい。
そうですよね。わざわざそんなにゲーセンを完全再現しなくてもみたいな。
そうなんです。3TV だったんですよね。僕はゲーセンでも 3TV が若干いまいちに思ってたんで。
ああ、う
ん。まあ、一人用みたいなので。
うん。
3が遊べるだろうと思ってたんですけど。
ああ。チームバトルになっちゃってましたもんね。うん。
そのまんまで。まあ、もう買い。スティックも買って。
ああ、買いましたか、スティックも。
はい。
私はセガサターンの時までしか買ってないですね。
うん、スティックがですね、若干こう、バネが強すぎるのか、バーが緩いのかで、
ええ、
反動が強いとかで。
あ、押し込んだ逆側に戻るんですか、
ええ、右入力してニュートラルにしたいのが、右左ってなっちゃうとか。
あ、後ろ入っちゃうみたいな。
そういうってなんか、僕なんかは葵とか使ってたんですけど、
ええ、
投げコンボとかうまく決まんなかったりとか。
それは致命的な。
当時、なんか、ばらして、レバーの、台座みたいなの
を、はいはいはい。
削るといいとか、なんかそういう話
を、
聞かされてたん
で。ありますね、いろいろ。ネットで、
はい、
情報が。
まあ、そこまではしなかったですが。
そうですか。私、バーチャーは結局2の時が一番ゲーセンも行ってたし、やってて、3は買ったもののそれほどやり込むこともなく、終わっちゃった感じなんですよね。
ゲーセン
ながら。
ゲーセンの通常の3が一番僕はやってましたね。
ああ。バトルじゃない。
そうですね。
普通の3ですね。うんうんうん。
まあでも、それが、まあ、最初はセガサターンで出るって言ってたのが出なかった。
そうっすね。ドリキャスにね、移行して。
で、まあやっぱグラフィックも、あの、サターンの2から比べればかなりいい。
うん、そうですね。かなりこの時、グラフィック上がりましたもんね、やっぱり。そのサターン、プレステの世代から、
はい。
ギャス、PS2 っていうのは。
やっぱりこの当時は、あの、次世代機ってすげえっていう、
ああ。
実感が、そのグラフィックから見れましたね。
うん、うん、確かに。ただの箱のポリゴンからね、だいぶ、
そうですね。
ね。あの、もうレゴブロックみたいなやつから、もう、少し丸みが出てきたみたいな。
なんか、ジェフェリー、じゃあ、ジェフリーとかの。
ジェフリー、はいはい。
あの、結構出てる感じが。
ああ。昔はね、あんな棒みたいな髪の毛がついてましたもんね。バーチャー。この年は、あと、あ、ソニックアドベンチャーも出てるんですね。これも結構衝撃的だった記憶が。奥に向かって走るソニックみたいな感じが。うん。面白かったな。
3D のアクションゲームで、どうなんですかね。
うん。
ドリームキャストの方が後だったんですかね、64と。
ああ、どっちですかね。
記憶が曖昧なんですけど。
うん。
あの、まあ、64が先だったとしても、
ええ。
マリオ64をやってなかったりするんで、
はいはい。
その奥行きのある 3D 空間というか、まあ、
うんうん、
今で言えば箱庭的な。
そうですよね。うん。
っていうのは、これがもしかしたら僕にとっては初体験だったか
もしれないですね。そうですね。当時、ポリゴンが出てきたものの、あんまりまだ奥行き生かしてるってのはあんまなかったんですかね、確か。
うん。
もうだいぶ記憶が曖昧になっちゃってますけど。
ソニックアドベンチャーも買ったんですけど、
ええ、
僕はちょっとカメラワークに文句があって
、
なんか、こう、足場が、あの、小さいところにしていかなきゃいけないんですけど、
はいはい、
ジャンプで移動中にカメラが動くんで、
あ、はいはい。変ななんかね、追尾しちゃうんですよね。
ZT 入れてればいいのかわかんなくて落下死するあって、
確かに。
イライラさせられた思いがあり。
最近だとああいう 3D だと結構その辺は補正してくれますけどね。昔は結構キー入力受け付けちゃうやつが多かったんで。うん、
補正してくれたりそういう感じなところではカメラが固定をしっかりされる。
そうですね。
うん、今はですね。
当時はまだ 3D のゲーム作る側も慣れてなかったのか、いろいろ面白いことが起きましたもんね。ね、
そうですね。
そうですね。そして、99年ですね。99年は結構ソフトが出始めた頃なんですかね。99年前半、前半で言うとどうですかね。セガラリー2か。
セガラリー2は、まあ外せないんです
け
ど。まあ、雑誌とか、
はい、
キャストマガジンとかをこの、
はいはい。
セガサターンマガジンから引き継いで読んでたんで
したね、
話題性では戦国ターブかなっていう。
戦国ターブ。戦国ターブとかどんなゲームでしたっけね。
なんかよくわかんないゲームなんですけど。
アクション RPG って書いてある。
ののちゃんだったかなっていう、かわいいような、なんというかっていうキャラクターが、ジノちゃんか。
ジノちゃんですね。
キャラクターが、なんか、よくわかんない世界に迷い込んで、っていうゲームで、その、ドリキャスマガジンに書いてあった分だと、もう、その、はちゃめちゃな世界を楽しんでくれみたいな。
あ
なんか、広報の人もよくわかりませんみたいな。
すごい。投げっぱなしですね。
なんじゃこのゲームっていう。
NEC。ああ、NEC は、そっか、ハードを出さなくなって、提供する側になったっていう。
で、結構、近年、
はい。
戦国ターブ買いまして。
おう。うん。やってますか？
やってみたら、やっぱりよくわかんない。
あ、そうなんですか。それはぜひ一度、動画を見たい感じですね。
おいおいやってみようかなと。
そうですね。いや
で、セガラリー2ですよ。
はいはい。
セガラリー2
は1しか、1はやり込んだけど、2はそんなにやってないんですよね。
まあ、お分かりいただけるとは思うんですが、セガラリー1の時って、まあ、なんとなく、セリカっぽいな。
はいはいはい。
グラフィックだったのが、セガラリー2のゲーセン版から見て、うわ、すげえ、もう、あの車が走ってるっていう。
あの、なんとも言えない流線型の。
まあ、ゲーセン版最初はセガラリー、あとセリカは出てこなかったんですけど。
あ、そうなんですか。
で、二人用、最初一人用だけだったんですけど、
はいはい。
二人用が遊べるデラックスっていうのから、裏技でセリカが出せるようになって、でそれがもう綺麗なというか、本当にあの流線型が、再現されてて、それがなん、誰が見てもセリカだってわかるっていう。
ほう。
そういう、実現してくれてるっていうのが。
あららら。いいですね。
で、それが、ま、移植されたんです。
はいはい。
移植って言っても、それも、どうだったんですかね。基板も同じで、
はいはい。そうですね。当時確かセガは基板一緒でやってましたもんね。
基板とか。
ええ。
セガラリスはちょっと違ったのかな。でも、まあ、あれですね、グラフィック的にはあんまり遜色ない移植で、で、追加要素もかなり多かったんで、
ええ。
うん、あの、バーチャ 3TV の時に思ったなんか、こう、なさ的なものは、
なんか、
かなりにはなく、と思わされました。
ああ、基盤はモデル3って書いてありますね。ああ。
やっぱ、じゃあダウングレードしてるんですね。
そうですね。
それでも、あまり変わらない感じで。
うん。素晴らしい。そっかそっか。レースゲーム、クリンクさんレースゲーム結構好きですもんね。
好きですね。
ね。
多分、セガラリー2ぐらいしか早くないんですけど、僕は。ゲーセンで出したタイムっていうのが再現できなかったんですよ。
ああ。
全部手でやんなきゃいけないんで。
ああ、そうですね。
ファンですっかり慣れてて、もう足とかで。
ええ
ー。家庭版では、もう全然早くなくて。
ああ。
しょんぼりでしたけど。
当時ハンドルコントローラーってあったんでしたっけ？どれだって。
買いました。
ああ。
で、ハンドルのコントローラーも結構いい感じだったんですよ。
ええ。
今だと、何ですかね、フォースフィードバックっていう。
はいはい。
ゲームに連動して、ハンドルの、こう、跳ね返りというか。
ええ。
何ですかね、抵抗みたいなのがある。
重くかかるんですよね。うん。
当時そういうのがなくって、内部に、多分、ゴムか何かで、
はい、
ハンドルを切っていくと、だんだん重くなっていくような感じだったんですけど、それが意外と感触良くて、ただ、LR の、何ですかね、サターンの、
はい、
レーシングコントローラーとか触ったことありますかね。
サターンのコントロール、レーシングコントローラー触ってないですね。
ハンドルの、ハンドルに切った時の、なんていうんですかね。人差し指とか中指とかでかかるような、
はいはい、
バタフライシフトっていうのがまあ。
あ、はいはい、フェラーリのシフトみたいなやつですか。
ああいうのが LR で、ちょっと、
ええ、
アナログチックに、弾けるんですよ。で、右手の方がアクセルで左手の方が、ブレーキ。
ああ、ハンドルについてるわけですね。
そうなんですよ。そういう感じで、それでアクセルブレーキで。やるんですけど。
うん。
うん、まあ、それが、やっぱり、タイミングとかは一緒なんでしょうけど。
ええ。
手でやるってのが。
やっぱ違いますよね、足で踏むのとはね。
頭では分かってても、ついていかなかったっていう
。まあ、その辺は家庭用ゲームのもう宿命というか。
まあ、最近こう、この時期のゲームが、プレステ3とか、360に移植されるんで、
ええ、
セガラリー2もぜひ実現してほしいとこなんですよ。
ああ、そうですね。セガラリー、セガ系は結構でも来てますよね。
ええ、か。
はい。そうか、そうか。
ぜひと。
セガラリー2。ぜひと。どうなんですか。セガラリーってその後シリーズって、
はい、出てます。はい。プレステ2で2006ってのが、
ああ。
出て、若干失敗気味。 まあ、でも僕は好きなんですけど。
あ
で、その後、3とかもあると、プレステ3とかでも、エボリューション。
あ、それはなんか見たことがありますね。
そうか。レボリューション。
そっか、一応じゃあまだ続いてはいるんですね、シリーズは。
そうですね。ただ、レボリューションから開発が海外に
行
っちゃったっていうのが。
それはちょっと残念。
うん、ちょっと、なんか今までのシステムとだいぶ変わっちゃったんで。
あ、そうなんですか。
ちょっと往年のファンからはどうなんだろうって。
ああ、そうですか。残念ですね、それは。
あと地味にゲームボーイアドバンスとかにも。
アドバンスでセガラリーが。
触ったことないんですよ。
ああ、それは知らなかったですね。すごい。これは思い出話を語っていくと、これ何時間でもいけちゃうぐらいの話になっちゃうんですね、これね。
1と2は多分僕にかなり、僕の人生にかなり影響が与えられてますね。これがあったら車好きにもならなかった。
ああ。
まあ僕が乗ってる車もセッターですからね。
おう。そういえばなんか、車の調子がなんか悪くなったとかっていうのをツイッターで。
あ、そうですね。車、最近は車じゃなくって、
ええ。
だったんですけど。
はいはいはい。そっちが調子悪くなっちゃったんですか。
でも、前、ちょっと前の車検では、
ええ。
廃車にしませんかと勧められた。セリカ。
セリカ、そこはちょっと頑張ってほしい。そうっすか。じゃあ、それでかなり車系大好きで、今でもレースゲーム大好きと。
そうですね。下手ですけどね。あ、まあ、ゲームは好きでやるのが
一番。ええ。まあ、楽しいのが一番ですよね。
はい。
で、あ、そうだ、私これ好きなのはパワーストーンですね、うん。パワーストーンはカプコンの格闘ゲームですけど、これってやられたことありますかね？
やったことはないんですか。
結構なんか可愛らしい。アニメも確かやってたんですよね、確か当時。
ああ。
ええ。
その辺の話もちょいちょい見にはします、
ね。ええ。なんかちょっとちっちゃめの箱庭の中で戦うみたいな。うん。うん、これ多分今、ぜひ出してほしいソフトなんですけどね。PSP には移植されてるんですけど、はい、うん、オンライン対戦でやったら盛り上がるんじゃないかな、これっていう、
うん、
うん、ソフトなんですけどね。カプコンさん、こういうなんか面白いソフト最近あんま出してくんないんで。
なんか。あれなんですかね。もう純粋に格闘で。
純粋に格闘なんですけど、なんかミサイル撃ってみたりとか、あちょっと破天荒な、なんていうんですかね。名作劇場的なアニメーションキャラっぽい感じの、うん、ちょっと子供向けな感じで冒険者みたいなよくわからないデザインなんですけど、うんうん、これは多分動画を見ていただかないとね、なんとも説明しようがない面白い格闘ゲームだったんですよね。うん、1対1のあのバーチャ系とかはまた違うんで、
ああ、そうですね、
うん。ちょっとフィールド見下ろして、ちょっとちっちゃめのキャラクターを、うん、ガチャガチャ動かして戦うみたいな、
うん。
うん。なかなか面白かったですよ。そしてこの年はいろいろ出てますね。
そうですよね。
ワープさんの、風のリグレットなんていう懐かしいソフトも出てるんですね。
ショックですね。この風のリグレットのドリームキャスト版が出るっていうイベントが、全国何箇所かで、
はいはい。
ですけど、福岡の時に行きまして、社長の飯野健二さんと、話をさせてもらえるという。
おぉ、すごいですね。
機会も恵まれまして。で、この風のリグレットの、初回特典だったかに、
はい。
D の食卓2の体験版がついてくるっていう。
おぉ、あ、このドリキャス版にですか。
そうです。で、それがなんかスノーモービルでタイムアタックが、
はい。
っていう内容で、それで、まあ、ちょいちょい、遊んだりとか、そのイベント内で、
はいはい。
社長を前にして、
おぉ、飯野さんと、
した。
それすごいですね。
はい。
最近は飯野さんもすっかりもう、裏方というか。
まあ、まあ、そうですね。一度 Wii でゲームソフト一個作ってましたが、
ええ、その後は、全然、音沙汰なしというか。
音楽活動
ああ、そっちなんですかね、やっぱり。
そうなんですかね。
結構、飯野さんのゲーム面白いの多かったんですけど、完全に早すぎるパターンの、ゲームが多いかなっていう。残念な。
リアルサウンドシリーズもすごく好きで、シリーズね、しちゃいましたけど、
今ね。一応、シリーズ化の予定でしたもんね。
新作出る予定だったんですけど。
確か1個しか出てないんでしたっけ？
そうですね。
そうですね。移植しただけですよね、サターンから。
第2作が霧のオルゴールっていう、
はい、はい。
サブタイトルも決まってはいたんですけど、こだってなんですけどね。
ええー。
でもシティドラマとかすごい僕は好きだったんで、そのCDドラマの展開をこう変えることができるとかっていうのは結構斬新でした。
うんうん、確かに、
うん。しかも1時間とかじゃなくって、全部通しでやると2時間近い。
おお。私やったことないんですよね。
あ、そうなんです
ね。リアルサウンドは、そのサターンの時も結局、怖くて手が出せなかったんですよ、ね。画面が出ないってなんだろうと思って。
と面白いと思えるかもしれないですよ。
ああ。多分わからない、全く知らない人だとびっくりすると思いますけど、このゲーム、画面が出ない唯一のゲームですよね、きっと。
まあ、そうですね。ただ、ドリームキャスト版には一応画面が。
あ、つくんですか。
ある。まあ、ランダムで変わる背景とかが。
ああ。イメージ映像みたいな感じの。ああ、サタン版は確か画面紹介真っ黒だったような気が。
そうです。そうです。で、選択肢が出る。チャランチャラーンってなって、十字キーを右か左か押すと、主人公がどう行動するかとか、喋、るかっていうのが、よし、ここから逃げようとか、ボタンを押したら言うんですけど、左を押したら、そんなの冗談だろう。って言ったり。
あ、はいはいはい。それを選んでいく感じなんですね。
地下した状態で A ボタンを押すと決定ってなって。
はいはい。
いう意外と、まあ、ストーリー、大まかなストーリーは変わらないと思いつつも、途中のエピソードがだいぶ変化するんで、思ってたよりびっくり、やってみるとびっくりするなと思います、これは。
完全にあれですよね、テキストも出ないんですよね。
出ないんですよ。
耳だけってことですよね。
だけです。
すごい、すごいチャレンジャーなゲームですね。
このゲームはきっかけで、出演者の二人が、結婚したんじゃなかったですかね。
あ、本当ですか。すごいな。
結婚しちゃいましたけど。
ああ、いろいろなエピソードがありますね。
ですよね、確か。柏原隆と菅野美穂。
ああ、そっかそっか。
あ、
そうですね。
これきっかけなんですよ、確か。
ああ、橋原隆史、かのみ、あ、本当ですね。篠原涼子とかも出てる。
篠原涼子、うん、です、まあ。この篠原涼子の役には名言があったりするんで。
あ
やってみたりとか、見たりすると面白いと思います。
これはちょっと面白そうだな。
まだだいぶ安く、
ね、
思います。
結構枚数多いんですね。
そうですね。ドリームキャスト版は2枚に収まってるんで。サタン版は4枚。
4枚?CD ですもんね、まあ。
そうです、
ね。音声データだから、食うのかな、
まあ、先ほど言ったように、展開が結構変わるんで。それだけ入れるにはやっぱり、必要だったんだろうなと。
そうですか。大まかなあれですかね、かまいたちみたいに大まかなストーリーがいくつかあるみたいな、そういうんではなくて。
じゃなくて、まあ、一応一本の
ストーリーで、
で、エンディングが5種類ぐらい。
ああ。
ですかね。
で、その分岐していく感じですか。
そうですね。その普通の、道中みたいなのが結構違ったり、するんで。なんか、うん、僕はこういう展開だったけど、え、こっちはそんなとこに行ったのにみたいな、そういう。
でもかなりエンディングは全然違うぐらいの。
うん、そうですね。まあまあまあ、これはやってみなきゃって
。そうっすか。じゃあちょっとまたドリキャスごと引っ張り出してこないといけない。そうか、そっか、いやいやいや。そして、
あとはあれですね、僕がこの当時って、 あの、台東系のゲーセンでバイトをしていたんですけど。
はいはい。
サイキックフォースとか。
ああ、はいはいはいはい、サイキックフォース。私はあんまりこの当時格ゲーをやってはいなかったですけど、流行ってましたよね。ゲーセンに行くとなんか結構やってる人多かったですね。
まあ、サイキックフォースは台東のゲームなので一応。
これ飛んでるやつでしたっけ？
そうですそうです。
そうです。地面ないっていうか、あの、ずっと飛んでて戦う。
四角い透明の箱の中で戦うような。
ああ、はいはいはい、思い出しましたよ。
あと、戦記で言うと、ポップミュージックもこの、
ああ、
年に出てますね。
結構、息が長いというか、結構昔からあったんですね。
そうですね。今も続いてますよね。
そうですね。あ、ダイナマイトデカ2とか、
お
オブザデッド2とか結構、続編系も。
そうですね。やっぱこの当時はゲームセンターの移植が、
うん、
さっきの時も初期はそうでしたけど、
そうですよね。昔はやっぱゲーセンありきのゲームハードでしたもんね。昔結構何でも、うん、ゲーセンで出たゲームを移植してなんぼみたいな時代がありましたけど、
はい、
今はもうだいぶ、
当時はやっぱりゲーセンの方が上でしたからね。
そうですよね。うん。今はもうね、全く変わらないというか。
同じか逆転されてるかっていうなんか、うん、
感じ。そうっすね。最近はもうゲーセンに行くこともあんまり、そんなにないんで。
うん、あ、でも、マーブル VS カプコンとかも。
マーブル VS カプコン。あ、ほんとだ。結構、こんな時期から出てたんですね。98、99年。
キメット3とか出てましたけど。
ね、まだ出てますもんね、今も。マーブル、こんな時期から出てたんだ。かと思えば、キングオブファイターズもあったし、同じぐらいの時期にあったんですね。
ありました。ユカは元専務になってるすでに。
ユカは、
だからさっき。
全部、もう、元でしたっけこの時。
その時に、元ってなってますね。
なってますね。なんだろう。一旦専務じゃなくなったのかな。面白いな。そうか。これ、99年後半行くとまたさらに懐かしいのがいっぱい並んでますね、これ。随分と。ストゼロ。ストゼロ3。シーマンとかあるじゃないですか。
おう、シーマンやってはないんですけど、すごい興味はそそられますね。今なお。
今はなお。今もう一回出したら結構音声認識の
ね、そうです
ね、それも上がってるし、どうなんですかね。昔は、これ実家だった頃にやったんですけど、さすがに自分の部屋であのシーマンに語りかけるっていうのはね、なんとも言えない空気になってあんまりやり込まずにやめちゃったんですけど。
まあ、後々2とかも出てましたけど
ね。
うん。1みたいな謎の生物の手が、
うん。
がしますよね。
うん。なんか、進化するんですよね。
今やるならやっぱりこう、もうちょっと、可愛らしい受けが、
うん。
ちゃうかなっていう気もしますが。
シーマン、CM とかですごい話題になりましたもんね。気持ち悪いっつって。おっさんの顔がついた魚みたいな。あれまたしっかりなんか言わないと反応しなくて。
らしいですね。
結構大きめの声ではっきり言わないとダメで。だ隣のリビングにいる親とかは心配して見に来ちゃったりしたんで。なんかもうあんまできなくてやめちゃったんですよね。そんな思い出ですよ。いいですね。プロ野球チームを作ろう。サカツクの次が野球つくでしたっけね。
そうですね。これはドリームキャスト版ですが。
これはサターンで出てたんでしたっけ。
サターン出てましたよ。
そうですね。
サカツクの2の時に。
サターンで出てて。
それが違うんですよ、実は。
おう。
サターンの時はプロ野球チームも作ろう。
あ、はいはいはいはい、ほんとだ。もうだ。
それが、ドリームキャスト版では、ついに。
武器だった。あ、スピンオフから本編に格上げみたいな感じですね。
なんか、ドリキャスト ったのかな、後々に、確かプロ野球チームで遊ぼうみたいなのも。
あ、あるみたいですね。スクロー&遊ぼうっていうのとか。
なので遊ぶみたいな。作ったから
。はいはい。これもずっと出てるんですね、結構。
そうですね。これも地味に今も。
ええ。
出ますからね。
今やモバゲーに行ってますね、これ。
ああ、モバゲーなんですね。
課金制になってます。得意。
DS とかでもちらっと出てましたが。
ああ。結構地味に頑張っている。
うん。やっぱこの頃シリーズ始まったとか。
多いですね、なんか。
っていうのが多いですね。
もう10年ぐらい続いてるシリーズって結構あるんですね。
そうですね。
自分の中ではもう結構最近のような気がしてるんで。もうおかしい、なんか麻痺してますけど。
改めて見ると。
うん。確かに。あとガンダムガイデンが出てるし。ガンダム系のゲームはクリンクさんは
嫌いではないんですけど。
ええ。あんまりやってなかった
です。あんまり触れてはないですね。
あ、そうですか。
ゲームになるときって、大抵まあ一年戦争期の。
はいはいはいはい。
いいと思うんですけど、あの当時あんまりそこまでの情熱がなくって。
うん。
まああの、映画版のアニメを見て。
はい。
ああまあ確かに面白いなぐらいの。
ああ、そうですか。
で、サターンの横スクロールのアクションゲームとか買ってたんですけど。
ああ、ありましたね、そんなの。
ガイデンとかになると、こう、キャラクターが全然知らない人なんで、
うん。
うーんって思って手を出してなかったりはしたんですが、
ええ、
今になってみると、あの、触れられるんなら触れてみたい。そういう。
そうですね、サタンのあの、ブルーディスティニーのシリーズとか。
あ、そうですね。ブルーディスティニーも持ってなかったんですけど。
ね、あ、そうですか、やってなかったんですか。
去年買いまして
。やりましたか？
あ、まだです、実は。
まだね。
はい。
あれもなかなか面白いですけど、今見るとやっぱちょっと厳しいものはありますけど、当時夢中になってやった記憶がありますね。うん。で、このドリキャスの機動戦士ガンダムガイデンは多分、
はい、
僕的にはガンダムゲームの中で一番面白いと思ってるので、これもおすすめですね。
うん、
ただ今、プレミア多分ついてると思うんで。
え、そうなんです
か？買えないか、めちゃめちゃ高いか、どっちかだと思いますけど。
確かに、一日、あの、中古屋には、ないなぁとは。
普通に探すと、なんかすごい高い値段が多分ついてると思うんで。
うん。
うん、これもただコックピット視点で、普通の一兵士となって、なんかジムからスタートするみたいな。なかなか面白いんですよ、これ。このシリーズでもう一回出してほしいなと思うぐらいなんですけど、うん、オープニングとか見るだけでもちょっとガンダムファンなら燃えますよ。YouTube とかに結構上がってますんで。
見てみましょう。
見てみていただきたいと。
ガンダムだと、あと、まあドリームキャストの話で、
はいはい。
なるかわかんないんですけど、いつだったのかな発売が。あの、連邦 VS
ジオン、はい、はい。
のデラックス版を持ってます。
おぉ。あれは結構でも後の方ですかね。
だと思うんで、ちょっと今は。
じゃあ、後ほど出てきますかね、これ。じゃあ、これちょっとどんどん行かないと、これ。
そうですね。
なかなか進まないですね。あと、後半は、何がありますかね。チューチューロケットとかやったな。
チューチューロケットは話題は強かったですね、これ。
そうですね。これなんか iPhone で出たんですよ、確か。
あ、そうなんですね。
ええ、なんか安く。でもさすがにあの画面でやるの辛いなと思って買ってないんですけど。
ですよ、あの、ドリームキャストはネット対戦も盛んだったというのを。
ああ。
一応話しておいた方がいいのかな。
そうですね。私は、うちが、あの、そういう対応の回線じゃなくて、普通の電話回線だったんで、できなかったんですけど。
あ、そうなんですね。
ええ。
うちも、まあ、ISDN でやってましたね。
ええ。なんか夜、何でしたっけ、かけ放題じゃなくて、なんか、そんな、なんか使い放題的なやつありましたよね、昔。
あ、ドワスでした。なんだろう。
なんか、 今みたいなね、ネット専用回線じゃなくて。
いや、この頃は ISDN で定額になってたんじゃ
なってましたっけ？
思うんですけど。
うちの ISDN を入れてなかったんで。
うん。
だって今の人 ISDN って聞いてもなんじゃそりゃって思う
か。64K ですからね。
細いケーブルで一生懸命やってたんですよね。
あ、何でしたっけ？
忘れちゃいました。
あ、んあれ
だんだん出てこなくなってきます。
そうです。
なんか定額制のやつですよ。なんとか放題みたいなやつ。
テレ放題ですよ。
テレ放題、あ、そうです。そうです、そうです。テレ放題。なんか夜。
10時か11時かなんか。
ね。
翌朝の8時ぐらいまで。
が、なんかが、定額になって、みたいな。それ以外は電話料金と一緒だから、高いんですね。
うん、
そういう時代でしたね。今の人たちはもう関係ないですけどね。
つなぎ放題が。
ええー。当たり前ですからね。光回線とかも。そうか、チューチューロケットってじゃあオンライン対戦あったんでしたっけ、これ。
確かそうじゃなかったですっけね。
なんか一人でひたすらチューチューチューチューやってた記憶はあるんですよ、これ。面白かったんですね。
そうじゃなくて、あれかな？ぐるぐる温泉か。
ああ、あれは対戦ありましたね、確か。
ええ
ー。うんうん。あのミニゲーム集みたいなやつですよね。
そうですね。
うん。そっかそっか、この当時、サターンの時も一応ネット対戦はあったんですよね。
そうですね、特殊な、なんか。
なんかつけるんですよね。
カートリッジの。
ええ
ー。ありましたね。
ドリキャスはもう後ろに確かありましたもんね、差し込むところが。
はい。ジャック刺すところがあって。
あってね。そっか。その流れで行くと、あとが、あ、魔剣 X とか、面白かったなという。
魔剣 X も、やっぱりその面白かったという評判を聞いて、ね、割と最近買っ て、
はいはいはい。
まだ触れてはないんですけど。
これが、主観視点だったんで、FPS 視点だったんで、当時新鮮だったんですよね、あれが。
これがプレステ2版だったかなになると、サードパーソン視点になるんですよね。
ああ、そうなんですか、移植されたやつは、そっちはやってないですね。なんか、結構難しくて、あの当時主観視点って慣れてなくて。
うん。
そうか、主観視点でその、剣を振ったりみたいなのは、難しくて、なかなか進めなくて、確かクリアできなかったんですよね、これ。
ああ、試してみないといけないですね、これは。
うん、ただ、すごく面白いですよね、やっぱり世界観が。うん、女神転生のやっぱ金子さんがデザインしてるっていうのもあって。
かっこいいキャラクターで。
うん。なんかナチスドイツなやつが腹からガトリング砲出してるとか、そういう敵とか。
あ、ジョジョとかで出てきそうですけど。
そうですよ。思いっきり顔覆面で、顔に鍵十字が書いてあって、みたいな。
ああ。
ヘメットかぶりの、
ええ、
親衛隊みたいな服装で腹からガトリング生えてるみたいなやつとか。こうね、デザイン的にいっちゃってるやつが多かったですね。うん、そうですね。この辺、あ、ジョジョのゲームも出てるじゃないですか。
そうですね。あ、ゲーセンの格ゲーからの移植ですね。
はいはい。
で、ああ、そうですね、ストーリーモードとかも。
うん。
じゃなかったかな。
あん、これやってないなぁ、確か。
やっぱこの頃は格闘ゲームはやってて、ジョジョは、久々に、
はい。
燃えた 2D 格闘って感じがしました。
はい、こういった普通の横画面の 3D 格闘。
2D ですね。
あ、2D、はいはい。
で、まあ、スタンドボタンっていうのがあって、スタンドを呼び出したりとかして。うん。で、僕は、ジョナサン・ジョースターを使ってたんですけど、
ね。
じいちゃんですね。
はい。
あ、ジョナサン、ジョセフか？
ジョセフ。茨を出す人ですか？
そうです。で、敵のっていうか他のキャラクターでデーボだったかな、相手をこう赤ん坊に変えてしまうってい
う。ああ、はいはいはいはい。
んですけど、ジョセフはそれを食らうと、若返るっていう。
おじちゃんから若返っちゃう。
ちゃんと設定も活かされてる。
ああ。一応ちゃんと忠実な。
そうですね。
面白いな。
すごい。ゲームも多いですね、やっぱり。
うん。あ、ゾンビリベンジ。ブス島さんですね。
セガのゾンビ系って言ったら僕はハウスオブザデッド。
ああ。ですね。
2が99年で出ましたっけね。
出てましたね。シューティング用のなんかコントローラーも買いましたからね。
買いましたね。
あれになんかポケットステーションでしたっけ、なんかメモリーカードみたいなのはめ込んで。
ビジュアルメモリーです
か、ね、ああ、はいはいはいはい。ビジュアルメモリーだと。ポケットステーション違うわ。もうごちゃごちゃになってますからね。うん、
そうか、
結構。
プレステじゃない。
ポケステは、プレステですからね。
DM の話もありますよね。
なんですか？
ソフトによっては、VM で単独でゲームが遊べる。
ああ、ありましたね。なんかちっちゃいドット画面で。
絶対やんなかったですけど。
やんなかったですね。多分あれ、過去最高に大きいメモリーカードでしょうね、きっと。すごいアホみたいにでかかったですからね。
ま、99年に、プロサッカークラブを作ろうも出てるのかな？
プロサ
ッカー？出てます。J リーグプロサッカークラブを作ろう。
あ、出てますね。これも移植のやつですかね。
移植というか、まあ、サターンからの
流れで
出たやつですけど、これをですね、ビジュアルメモリー同士を挿して、トレードを他のプレイヤーにしたりとか、
はいはい。
そんなことも一応可能だったんで、
ああ。まあ、今だったら Wi-Fi とかでやりそうな、ブッツとかでやりそうなものを繋ぐっていう。
そうです。
まあ、いろいろセガは新しいことを考えるけど、もったいないですね。
本当そうですね。ちゃんとネットワーク繋がってたんだから。
うん、そうですよね。でも直接繋ぐっていう、その、すごいですね。すごいな。シーケンサーとかも出てたんですね、ドリキャス。知らなかった。全然知らないからちょっと話しようがないんですけど。
意外と知らないものも。
うん、知らないものいっぱいありますね。あ、スペースチャンネル5出てるじゃないですか、この年。
おう、そうですね。
お
う。スペースチャンネル5は良かったですね、これは。
ですね。これは、音ゲーの歴史の中にはもう必ず残ってますよね。
音ゲーというか、音ゲー記憶ゲーというか
。確かに。
中盤からもう、急に難易度が上がって。
うん、これね、クリア。クリアしてないですよ、これ。難しくて。
僕は何とかしましたけど、最初はこう、5パターンというか、5ステップか6ステップを覚えるだけで、
はい。
1ターンが終わるような、アップダイ、レフダウン、チューチューチューとか、
はいはいはい。
感じだったんですけど、それがなんかもう十数ステップ覚えなきゃいけない。そのうちできて、もう、本当に、難しかったんですけど。
それはきつい。
先に進んでいくと、こうなんか、物語がどんどん壮大になっていって、で、地球の危機はみんなで力を合わせて解決するんだ、みたいな。もう、なんていうんですかね。助けた人たちをこう、後ろに引き連れて。
はいはいはいはい。いっぱいね。うん。
それがもう最終ステージとかになると、もう、ゾロゾロと、強烈になって、で、こう、みんなの力を、こう、うららに、みたいな。
はい。
熱い展開が見れて、面白いんですけど。
ああ。これ確か今出てますよね。ダウンロードゲームかなんかで。箱とかに。
2が出てるんですよ。
あ、2ですか。1じゃないのか。
じゃないんですよね。
ああ。
1も出てほしいところなんですが。
そうですね。どうせなら1を。
うん。
出してほしい。あ、本当だ。2が、プレステ3と、Xbox に出てる。
そうですね。で、1の時は、それっぽいキャラクターで、マイケルっぽい人がいた、
うん。マイケルいましたね。
でも、2になると、本人が、ちゃんと声も当てて、
ええー。
まさに本人としてスペース
ちゃんと出てるんですか？
ちゃんと出てるんですよ。
おー、すごいな。マイケル背が好きですもんね。
そうなんですよね。あれ、ライブの時にゲーム作ってくれたからじゃないですか。
ねえ、そっか。じゃあ今マイケルファンの人はそこで会えるわけですね。
ね。
そうかそうか、すごいな。すごいゲームだ。
まあでもオリジナルのゲームの続編にそういう超ビッグな有名人が出るってのも珍しいパターンか。
そうっすよね。しかもマイケルが出るなんてなかなか、
うん、
ないでしょうね。
ね。
まだ生きてたらもうちょっといろんなの出てくれたかもしれない。
この流れならば。
ねえ。もったいないですね。で、この年はあれですな。年末に D の食卓2とシェンムーが出てますね。
そうなんですよね。この話を聞いて、
ええ、
発売日を、まあ、発売日順のソフトを見てみたら、
ええ、
本当に、こう、近い。
そうですね。
出るっていうのはびっくりしましたね。
こんなにぶつかってたかなっていう、記憶がなかったですけど、
うん、
両方買ってるので、よく買ってたなと思って。
僕はシェンムーがあんまり興味をその当時持ってなくて、
ええ、
で、まあ、ワープの、こう、インターネットのホームページに入り浸ってたんで、食卓2は、またこれも、本当なんか、ドリームキャストのロンチタイトルのはずだったんですけど、
ええ、そうですよね。
ずれて、ずれて、ずれて、で、この99年の12月23日ですよ。
結局1年ずれてますね。
そうですね。
いや
なんか、こう他にいろんなゲームが出ちゃったんで、
ええ
うん、ちょっと色褪せ感が、
うんうん、
あったりしたんですけど、うん、もうちょっと早く出てればなっていうのは本当に、いいゲームなんです
けどね、うん。面白いんですけどね。うん、D の食卓。1とえらい変わりましたしね。
そうですね。ワンはもう、なんか、なんて言うんですかね。ムービーのたまに、こう、
操作するぐらいの
感じで、
うん。本当に普通のムービーサスペンスゲームみたいな、ホラーゲームというか。
うん、2はもう、すっかりアクション。
TPS ですね、あれ。今で言うとこの。
そうですね。うさぎ買ったりとか。
そうですね。ああ、今ありましたね。雪山の中にウサギが跳ねてるのを撃ってみたりとか。
ビジネススーツのお姉ちゃん。
赤いスーツのお姉ちゃんが雪山を普通に歩くっていう。
すげえ。
そうっすね。なんかもうホラー要素がなんだかよくわかんなくなっちゃいましたけどね。
相変わらず主人公はほとんど喋んない。
ローラ。あの当時はなんか、ローラのなんか顔が怖くてしょうがなかったんですよね。
うん、好きですよ。
D の食卓。個人的にはワープでやっぱり一番好きなのはエネミーゼロなんですけどね、僕は。
おお、素晴らしいですね、
うん。あれは一番アイディア的にも、うん、ゲーム的にもすぐ素晴らしいなと思ってて。
あとあれですね、ローダさんのモデリング的にも。
うん、綺麗ですよね。
すごいですね。
うん。
サタンですけど。
サタンですけどね。今、もう一回リメイクしてほしいぐらいなんですけどね。
ですね。
今の技術でリメイクしたらかなり面白いんじゃないかと思って。
うん、
まあ、ないでしょうけども、なかなか。
うん。
そうですね。
シェンムは、あれですね。バーチャー 3TV の初回特典で、
はい、
プロジェクトなんとかって。
あ、なんかついてましたね。
ついてましたね。
確か。なんかおまけディスクみたいな、なんか。
はい。それで、なんか PV みたいなのが見れて。
ええ。
で、そこで、なんかこう、主人公が雨の中、おっさんをこう抱きかかえて、おやじーっていう。
ああ、はいはいはいはい。熱いオープニングが。
え、なんか、妙に友達とかの間で、おやじーって叫ぶ。
シェンムーも早すぎたゲームというか、なんというか。
そう。これも今で言う箱庭の。
そうですね。完全にオープンワールドの 先駆けというか。
です
ね。寄り道もいっぱいあって。
うん。
うん、その時間通りに人々が勝手に生きててみたいな。
うん。やっぱり面白いと評判なんで。
ええ。
買おうかなと思いつつも。
ええ。
買うならやっぱり出てる2も一緒に。
はいはい。
思いつつ、中古屋に行くと2はないんですよね。
あ、2は多分少なかったと思いますよ。出荷本数も。
あ、そういう理由なんですかね。
どうなんですかね。まあ、1が1章なのに、2が2ってのもよくわかんなかったですけど。
ああ、そうですね。
確か何章か入ってたんだっけかな。どうだったか。
で、なんか、続きが、あるような終わり方を2でして、ね。
そうですね。これはもうめちゃめちゃ長いストーリーがあって。使い発者の鈴木さんの中では。それこそのロードみたいな話をあるぐらいの話の途中までしかできなかったっていう。会社傾いちゃいましたからね。制作費かけすぎて。
で、続編がなんか携帯電話ゲームになるみたいな話を。
なんか、やってましたね、確か。ソーシャル系のゲームでシェンムがやってて。なんかもう終わっちゃったみたいですけどね。
え、終わったんですか？
この間終わったっていうのを見ましたよ。
あら。
なんか1年ぐらいでもう終わっちゃったみたいですね、結局。
なんですかね、やっぱ。
一応なんかあの、鈴木さんはまだセガからそのシェンムっていうタイトルをなんか、獲得するようなことを考えてるみたいな。こと言ってましたけど、まだ作るのかなと思って。どうなのか。
まあ、実現するんなら、やっぱ第一章からまた。
まずね、もう一度。じゃないですか。結局もう一度作ってほしい感じになっちゃいますけど。うん、今作れるかな、お金かかりそうだから。
当時から何十億とか言ってました
よね。日がいくらだったっけな。なんか偉い、バカ高い、まあ、日本のゲームにしてはすごかったんですよね。いや、懐かしい。シェンムワンツー。そうか、これが、発売した年と翌年の、ドラッキャスですね。
うん。
結構いろんなソフトが、あるなぁ。
でも、案外その99年のタイトルをこう見てみると、
はい。
まあ、98年の末にドリームキャストって誕生したんですけど、
ええ、
かなりこう有名タイトルがもう、
そうです
ね。年には出てますよね。
普通ね、ハード出て1年目ってそんなに揃わないですもんね。意外にセガ以外にも他のメーカーからも、
かなり頑張ってたんじゃないかなと。今も思いますね、これ。
やっぱり社運をかけてたんでしょうね、本気で。だって99年だけで113タイトル出てれば、まあいい方じゃないですかね。まあ、プレステ2とかに比べたらそれは少ないかもしれないですけど。でその翌年の2000年についにプレステ2が出ちゃうわけですね、これ。
そうですね、3月4日。
その前に、2000年前半は、私の大好きな、クレイジータクシーとルーマニア。
おー。同じ日だったんですね、これ。
同じですね。すごいですね。1月27日、両方、セガから、自社ソフト2つ同じ日に出すって普通しないですよね。
すごいですね。まあ、あの、クレタクの方は、パスからの移植ってことになるんでしょうけど。
まあ、全然方向性は違いますけども、
ね。そうですね。片や、バカな、車アクションゲーム。
片やなんだろう、覗き見。
覗き人生介入ゲーですね。
本当この頃のセガは面白いことを結構、出ましたね。クレタクはまあ有名だから、まあ、今ダウンロードも出てますしね。
そうですね。
むしろルーマニアを出してほしいですね。もう一回やってみたいなっていう。
ルーマニアは僕まだ触れてはないんですけど、
これは面白い
ですよ。草は金金って感じで。
これはぜひ、あの、音楽もすごい素敵なんですよ。なんかちょっとおしゃれな。当時流行ったあの、カフェ系とかいう感じの。なんで、セラニポージとかいう確かアーティストさんがやってるんですよね。
デジタル
うん。何のゲームっていうと、ね、何のゲームなんでしょうね、これ。
そうね。64とかの時の、アンダープロジェクトとかにも、
ああ、はいはい。
あるのかな。あとは、スーパーファインコンとかで出た、何でしたっけ、パックマンのなんか、似たようなゲームがあるんです
か。なんか、アメリカンの方のパックマンですよね。顔がある。
ここを見なさいとか。
はいはいはいはい。
いう指図をして、それに、パックマンが気づいて、あ、ここはこれを使えば先に進めるんだ、みたいな、そういうアクションゲームがあったんですけど。
ましたね。
それを、一般家庭の
普通の大学生に持ってきたんですよね。
大学生、ネジ大平くんの部屋に行ってきて、そんな感じですよね。
そうですね。だから、その、自分は神様の視点だったのかな、確か。ですよね。それで、なんかこう、テレビとかにこう、ポイントを置くと、テレビを見てとか、
うん、
ベッドにやると寝ちゃって、みたいなとか。なんかいろいろそう指図しながら、興味を持たせて、そこからイベントがいろいろ起きてって、みたいな。
うん。僕がちらっと聞いた話だと、なんか、たい平くんが寝てたりとか、
ええ、
外出してる間に、雑誌を開いておいて、
ええ、
そこになんかバイトの案内かなんかが、
はいはいはい。
それとかで、で、たい平くんが起きたり帰ってきたりした時にそれを見て、お、バイトを始めよう、みたいな。
そうです。そうなんですよ。
案内用ですよね。
そういう感じです。うん。
なんというゲームなのかっていう
よ。ゲームというか、よくこれを考えたし、発売 OK にしたなっていうぐらいの、すごいゲームですよね。
うん。でも、意外と、こう、よく考えると深いのかもしれないです。
うん。一人の人間の人生を作っていくというか。
そういう偶然とか、
うん、うん。
興味をたまたま持ったことで、いろいろ変わっていくのかねっていう。
そうっすね。これもだからぜひまたダウンロードでもいいんで出してほしいんですけどね。今ソフト手に入るのかどうか。
これはプレステ2とかでも出てた気がする。
お、本当ですか。
そうですね、プレステ2の2002年リメイク版も出ている。
あ、続編はやってないな。ニュールーマニアポロリ青春。もうタイトルもちょっとおかしいですけど。
でも、この辺のノリがなんかあれじゃないですかね。うちの、こう、なんか、何ですか。君のために
死ぬ。ああ、君のためなら死ねるとか。
ああいう、なんか、ノリ的に近いものが。
うん。なんか同じようなチームの人が作ってそうな感じはしますよね、きっとね。
ために死ねる君死ねとかが出たときに、真っ先になんか、ルーマニアとかをポンと思い浮かべたとかしましたから。
ああ、なんかセガっぽいなと思いましたからね。
セガっぽいってのが出ちゃうんですよね。
セガじゃなきゃ、まあ、企画もしないし、発売もしないわな、これっていうぐらいの。そうですね。いいゲームがいっぱいある。この頃ドリキャスはかなり乗ってて、
うん、
もうすぐ2月にバイオも出てるし、コードベロニカ。うん、
この時は僕は、発売してすぐ買ったといえばダンスダンスレボリューション。
はいはいはい。
セカンド。
流行ってましたね、ダンスレボリューション。
当時、DDR の3、サードか。サードミックスがゲーセンで出てた。
はい。
で、この2、ドリームキャスト版の2には、サードの曲が何曲か含まれてる。
ああ、そうなんですか。
盛り上がって、
ほうほう、
マットのコントローラー買ったり。
はいはいはいはい。ありましたね、あんなの。
今もうちにあります。それと同じ日にセガ GT とか出てたんです。
出てますね。
これも買いましたけど、
ええ。
それなりに遊んだか。
これは、まあ、仲間内ではもうタイトルがおかしくて、もうそのネタばっかりになってましたよね。ホモロゲーションスペシャルっていう。なんだホモロゲーションって。
まあ、あれですね。レース界隈を知っていれば、おなじみの言葉ではあるんです
けど。ね、我々、あんまり詳しくない人間はもう、ホモロゲーションっていう言葉だけでちょっと笑ってましたからね。
センス的な。
あー、すごい。いろいろ出てるなぁ、ドリキャス。
うん。
バーチャコップ2。うん、
これは、まあ、移植。
ですね。
うん。
ああ、結構いろいろ、続々と出てますよ。
うん、うん、うん。
あ、サンバでアミーゴとか懐かしいですね。
サンバでアミーゴ。
ゲーセンでマラカスを振りまくった記憶が。
そういえば、あの、専用コントローラーも出てましたけど。
出てましたね。
うん。
他何使うんだか。
どういう認識のさせ方してたんでしょうね。
あれ、どうなんでしょうね。単純に中で。
ああ、そっか。傾きセンサー。
傾きじゃないですかね。
そうか、そうか。
多分、うん。そんなに細かい反応じゃなくて、きっと、重り的なものが多分中で動いて、っていうんじゃないですかね、うん、きっと。
あれは今で、今なこう、ね、あれですよね、そのプレステ3なら、あの、
ムーブですね。
ムーブ2個使ってとか、
そうですね、
あと、キネクトだったら、
そういうこと、うん、多分手を振れば、うん、
そうなんですね。
それこそ Wii とかでも、ね、移植したら結構、いいんじゃないですかね。
そうなんですけどね。結構流行りましたからね。
うん、あ、Wii に移植されてました。
うん。
知らなかった。
本当でもぜひ出てほしいな、
ね。しかもなんか、スペッチャンのウララとかも出るらしいですよ、これ。
おー。
Wii 版には。知らなかった。へぇー。
あ、この年だったのか。サンバでアミゴと同じ日だった。サリアンが出てる。
ああ、そう、サリアン。
うん。もうぶっちゃけこれ、僕にとってはがっかりゲーだった。
そうなんですか。
ええー。僕は PC8801。
はい。
もう
一番最初のやつですか。
ええー。をすごい好きで、
ええ。
やってたんですけど。
はいはい。
まあ、このゲームがですね、まあ、僕の大好きだった声優さんの塩沢兼人さんが。
はいはい。
参加してたりとかするってことでちょっと興味は持ってたんですけど、
ええ、
あの、しばらくしたら、近場のお店で、なんか新品1000円だったか500円だったか投げ売り価格になってたんで、
切ない。
買ってみたら残念だ。
ああ、そうなんです
か。っていう。
私はソーサリアはメガドライブでちょっとやったかなぐらいで、あんまり。
まあ、あの、説明すると横から見た、
うん、
横スクロールアクションゲーム、
うん、
ですけど、あの、まあ、よく言われる、こう、3D にしたら、何でも 3D にすりゃいいもんじゃねえぞとよく言われるんですか。それが、ま、見事にハマった感じで。
感じで。
斜め視点になってて、そういう視点の 3D 感、3D な感じの。
ああ。いや、昔ながらのファンにとってはちょっと残念な。
しましたね、これは。
ソーサリアン。
曲が流れるタイミングもなんか違うっていう。
残念移植なんですね、じゃあ。
しっかりしますね。
あの、
買ったのは結構、こう、後々だったんですけど、
はい、
あの当時、ミクシーかなんか日記で書きましたからね。
ああ、ね、残念だと。
カルコムに謝れぐらい書きました。
カルコムが作ってないんですね。
だと
移植だ、ビクターってとこは出してるんだ。それはダメですね。
がっかりでしたんだ。
あらら。残念。その年。お、レースゲームと言っていいかわかんないですけど、スーパーランナーバウトってやりました？
やってない
ですね。ランナーバウトシリーズは僕は大好きで、これもやりましたけど、まあ、アホレースゲームですね。
そうですね。ワンしかやってはいないんで。
ああ。
うん。
まあ、これもちょっとした箱庭のミッション式のレースゲームっていうか。
あの、ワンをやった時に、もうちょっと時間制限を緩くしてくれた方が、
ああ。
かなと思ってたんですけど、この頃はどうなんですかね。
結構だんだんやっぱ、やりやすくなってというか、簡単になって、まあ、バカさがアップした感じですかね。戦車乗ったり、ボートで走っちゃったりとか、もう意味わからない感じで、もうストーリーも合ってないような。
うん。
うん。でも面白かったんですよね。ひたすらやってましたね、これ。
あ、スーパーダンナバウト、なんか一作目は、なんか、アーティストが参加してたなぁと思ってたんですけど。
あ、ほんとだ。サーフコースターズ。
スーパーダンナバウトも同じ。
ですよね。
コースターズが担当してるということで。じゃあ、あの、ノリノリな。
そうです。テケテケな感じの。いいんですよ、なかなか。面白かった。もう、くだらない、ほんとくだらないゲームでしたけどね。大好きでした、これ。
原付とか乗って。
そうですね。ベスパみたいんで買っ飛んだりとかね。
普通の車が通れない道を通ってショートカットしたり。
ああ、そうです。めちゃめちゃ細かったりとか。
そんなゲームでしたよね。
うん。まあ、本当に脳みそ使わなくていいゲームというか。
そうですね。
そして、あ、レンタヒーローナンバーワン。レンタヒーローも大好きでしたね。
まあ、これは確か、当時のネットの知り合いに借りたんですけど、いまいちピンとこなかったですね。
ああ昔のレンタヒーローはやったことは？
いや、ないんですよ。
ああ、そうですか。メガドライブ版はやっぱやってないと、あれはちょっと辛いかもしれないですね。
あ
思い入れがないと、大して面白いと思えないかもしれないですね。
まあ、貸してくれたは、これが初だったらしいんですけど、絶賛してたんで。まあ、やっぱ、合う合わないがあったら
しいですね。うん。レンタヒーローは確かに、ものすごく人を選ぶと思いますけど、私は大好きと。
語られてましたね。
もう、レンタヒーローは何回やったかわからないですね。メガドライブの方は。
あと、同じ日に桜大戦が。
おう、これは移植。
移植ですね。
ですね。
次が、ということで。
ああ、その時に。
2が、結構近いうちに出たんじゃなかったかな？
ですね。
で、3の PV とかがすごいかっこよかったんで。
ええ。
これは3を遊びたいなって思った時に1、2出るよっていうんで。
お
う。買いました。
あ、買いましたか。
それは初体験なんですよ。
あ、そうっすか。私はサターンの1しかやってないですね。
ワンしかやってないんですね。
ワンしかやってないんですよ。でも面白かったですよ、十分。
そうですね。ツーをやったら、おーって思うかもしれないです。
お、
こんなに違ってきたのかっていう。
これ今桜大戦はなんかダウンロード的なものでできないんですかね。
あ、どうなんですかね。プレステ2の移植が微妙という話も。
あ、そうなんですか。
うん。ワンのムービーってのが、
はい。
ドリームキャスト版はもうほとんど、サターンのそのまま持ってきた的な、感じで、当時も結構、どうかなって言われてたんです。
うん、はい。
ワンのムービーってのは意外とアニメしてたんですよ。
はいはい、してましたね。
で、それが2になると、アニメーションと、CG の融合がすごい。
ああ、はいはい。
決まってて、すごいかっこいいんですよ。
ちょっとかっこいいんだ。
で、3になるともう、こう、完璧って思えるぐらい。
おー、じゃあ後でちょっと見てみよう。桜大戦はまあ、普通になんか楽しめた記憶はありますよ、なんか。
そうですね。当時とかは戦略シミュレーションとしては、簡単すぎてダメみたいな、してたんですけど、いや、あれぐらいがちょうどいいんじゃないかなと。
ストーリー楽しんで、やっぱり戦闘が重くなりすぎないぐらいが、
そう。
サクサクといけていいんじゃないですかね。
すごく楽しく、
遊
べました。
確かに。そっか、ちょっともう一度やり直してもいい。これってストーリー、いくつまで出てるんですかね、桜大戦って。
僕が知る限りは5まで。
5。
出てますが。
わからない。
あんまり評価良くないらしいんで。
ええ。
出てないんですよ。プレステ2ですね。
はいはい。
で、まあ、この1から4まではドリームキャストで出てるんで。
おー。じゃあ、とりあえずドリキャスを持ってくれば、4までは。
僕全部持ってますんで。はい。
じゃあ、ちょっと機会があれば、やり直してみたいソフトリストに入りますね、これ。
ぜひぜひ。
前半、ジェットセットラジオ。やったな
ぁ。うん。これもすごい人気ですね。あと、は、すぐ、後に出てる、ミスタードリラーとか。
はいはいはい。この辺は、両方買いましたね。
ジェットセットラジオとミスタードリラーってすごい評判高くて。
そうですね。
僕のネットの知り合いたちも、すごい盛り上がってたんですけど、僕があんまりお金が当時なくて、この辺の買えてないんですよ、
ね。ああ、はいはい。で、この辺結構いいやつが出てますもんね。
そうなんですよ。で、ジェットセットラジオとかも、もう今なかなか手に入んないような。
今もしかしたら箱版の方じゃないと買えないかもしれないですね。でもこれはやり込みましたよ。これのせいでコントローラー何個ぶっ壊したかわかんないですもん。
そうですね。ドリームキャストはコントローラーが壊れやすいっていう。
そうですね。トリガーが弱いんですよね。
そうですよ。僕もだからセガラリー2の時に
ね。そうですよね。トリガー、箱のトリガーみたいな感じだったじゃないですか、要は。ね、ドリキャスって。でもこんなに強くないですもんね。はい、耐久性が。なんか一回壊れたもんで、なんか悔しくて分解してみたら、なんかスカスカのなんかパーツで、これは折れるよ、みたいな、うん。これは折れるだろうっていうので、何個買い替え買ったかも、家にコントローラーいっぱいありましたからね、確か。
まあ、そう、セガラリー2の時のハンドルのコントローラーも弱くて、
ねえ。
僕も2個ぐらい壊して。
やっぱみんな壊すんですね、コントローラーは。
そこが悪かったんですかね。
そこですかね。面白いゲーム作ってもハード的にちょっと弱かったですかね。残念。そして2000年後半ともなるとだいぶまた出てんじゃないですか、いろいろ。グランディア2。
グランディア
2はちょっと個人的には残念だった。
いや、そうよく聞きますね。
ええー。
ついついないんですけど、まあ手には入れてますけど、今。
なんかもう1が凄すぎたのと。
そうですね。
うん、2になって完全 3D になったんですけど。やっぱ1の時のアニメと 3D の融合がすごい良かったので。
うん、そうですね。うちの奥様もやってて。ワンが良かったと。
そうですね。ワンはもう誰にもお勧めできますね。
完全に。ツーいいわ。
確かにツーやって、ツーなんかもう主人公の CG モデルに口がないんですよ。
あ、
はい、確か。目があって、鼻と口がしかないんじゃなかったっけね。なんかもう、なんか微妙な、それで演技されてもみたいな。
うん。
なんか、
ドット絵だったのに。
そうですね。ドットだけど、すごい丁寧だったし。よかったなぁっていう。
そんな。
あれは未だにアーカイブで落として PSP でたまにやったりしますから。
うん。僕も持ってますからね。サタン版持ってるくせに。
何もサタン版は持ってます。プレステ版も持ってますね、確か。
そう。
なのに持ってますね。いいゲームでしたけど、2-3は残念でした。
よし。F355 チャレンジっていうのはまあ、レースゲーム好きには結構盛り上がりはあったんですけど、
これ
はどうかなっていう。
フェラーリ。
そうですね。フェラーリの F355 を使って、まあ、タイムアタックとかしようぜ的なもんなんですが、
はいはい、
ゲームセンターだと画面が3つあって、
おああ、はい。
前と両サイドっていうか。
ありましたね。
で、あとはハンドルとブレーキアクセルと、何でしたっけ、クラッチもあったんじゃなかったかな。
お
そんなもんだった。
クラッチまであったんだ。すごいですね。
家庭用になったなぁ、という。
やっぱその筐体込みでのって感じですかね。
そうだと思いますね。
あ、これも鈴木さんなんですね。
そうです
ね。あちゃの。
で、リアル思考なんで、
ええ、
操作がすごい難しいって、まあそれが話題にはなっていたんです。
ああ。
うん。
それは、すごいな。
うん。ただ、まあ、やっぱり、家庭用になってもなぁと思って、 スパンは手は出なかったですね。
残念。そうか、マニアックな方向に行き過ぎちゃったんですかね。
これはさすがに、
うん。
あの、プレステの方では、あの、グランツーリスモとかが、出てましたから。
はい、はい、はい。ああ、そういう時期ですか、もう。
あれはあれでもう、まあ、あの、もうプレステ2出ましたからね。
はい、はい、はい。
だから、まあ、操作は難しいというか、渋くても、あの、いろんな車種が出る、うん、こう、グランツーリスモには、かなわんのではないかな。
そうですね、一個だけじゃね。そう、でも今だったら、そのシミュレーターとして意外に受け入れられる可能性もなくはないですけどね、マニア受け的な。うん。当時はきつかったかな、確かに。
うん、ああ。先に、さっき言ってたプロ野球チームで遊ぼうネット。
あ、遊ぼうネット、ネット対戦用になってるんですか、これ。
でしょうね。触ってないのに。タイトルだけ見るとそうですね。
そうね。はあ、やっぱり。やっぱどうしてもセガのゲームが目につくというか。
うん。
そこがセガハードのいいところでもあり、うん、悲しいところでもあり。
そうですね。ハードがあんまり盛り上がってくれないっていうのは、
ね。
でもカプコンがかなり頑張って、
ああ、そうですね。頑張ってましたね。あとは、あのテキストアドベンチャー系も結構いっぱい、出てるんですね。
ちょっとその辺は、
うん。
の絆とか、
ええ。
まあ、プレステ2でも出ましたけど。
その辺ちょっと弱いんですけど、あの、名前だけはいろいろ知ってるんですよね。このカノンとかね。
ああ、カノン。カノンは、まあ、パソコンの色毛型の、はあるんですけど。
18金部分をちょっと削った感じなんですかね。
そうですね。パソコン版でも前年齢版ってのが出て、
お
それの移植になるんですかね。その、自身をカットして、今まで、その、なんていうんですかね、イベント絵がなかった、
はい。
にイベント絵を、
こう、まあ、追加してみたいな。
して、まあ、その絵も結構綺麗だったりするんで、ファンにはたまらん感じですね。うん、僕も好きですよ、カノン。
いいですね。まあ、そうか。
泣きゲーです。
あ、なんかそう、泣きゲーっていうのは聞くんですよね。
ええ、
感動できる的な。
泣かされちゃうゲーなんで。あ、で、あれですね、やっぱ、ここで桜大戦2が。
あ、出てますね。
2ヶ月ぐらいですかね。
この後に3が後ほど来るわけですね、じゃあ。
あの、桜大戦2は1の時が10、なんか、何章ですかね ?8 章か10章。
はい。
で、それが、まあ、十数章。
もうだいぶボリュームが。
キャラクターも増えて、ってい
う。
なので、まあ、繰り返しやるのは結構しんどいっちゃしんどい。
でもあれ結構なんか途中の、あれですよね、その、選択パートみたいな多少の分岐みたいなのはないんですか？
そうです、そうです。で、エンディングはちゃんと全。
あ、キャラクターごとですか。
ですから。
ああ。それはしんどいかもしれないです。
なんなら全部やっちゃおう的な。そこまではいかなかった。
さすがにきつそうですね。キャラ数が多いですもんね。
8人か。
おぉ。今だって下毛もまだコンプリートしてないぐらいですよ、私は。みんな一生懸命やってますから。
ぜひ。その辺は
完全クリアしたらまたちょっと、そして
あまあ下着の話をすると下着はちょっとあのまあずっと読み続ける感じ、まああんまり考えることはないんですけど、まあこの頃の、なんていうんですかねあのテキストゲームっていうのは結構選択肢が多く、
あそうですよね、うん、逆に下着やった時にびっくりしたんですよ。選択肢が出てこないと思って。
ああ、そうです。
これこのまま読んでたら終わっちゃうんじゃないかなとか思って途中で気づいたんですけど。
うん。
あ、そういうことなのかと。
そうね。
それに気づくまでがちょっと時間かかりましたけど。
下着は初めて触れるとちょっと面食らう。
うん。
ですね。
選択肢出てこないけどみたいな。ずっと思ってましたから最初。
こうある一点で、あ。 ていう。うん。他みたいな。
そうっすね。うん、ちょっと、まだ繰り返しで、真のエンディングにまだたどり着いてないので、
ぜひぜひ。
楽しみです。